今日は兵庫県弁護士会姫路支部吉原弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は労働問題をテーマにセクハラ、パワハラについてお話しいただきます。それではまずセクハラについてお聞きします。先生、セクハラとはどういうことを指すんでしょうか？
セクハラとはセクシャルハラスメントのことです。主に相手の嫌がる性的な発言や行動を指します。
例えばどのようなことがセクハラになるのでしょうか？
イメージしやすいようにいくつか事例を挙げます。
はい、はい、お願いします。
例えば出張中の車中において上司が女性労働者の腰や胸などに触ったが抵抗されたためその女性労働者について不利益な配置転換をした、スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にする、体調が悪そうな女性に今日は生理か、もう更年期かなどと言う、男のくせに根性がない、女には仕事を任せられないなどと言う、それから女性職員が抗議しているにもかかわらずパソコンのスクリーンセーバーにヌード画像を使用している、雑誌などの卑猥な写真、記事などをわざと見せたり読んだりする、体に不必要に接触する、性的な内容の電話をかけたりメールを送ったりする、それからしつこく食事やデートへ誘う、以上のようなのが具体例として挙げられます。
なかなかどれも腹立たしいものではありますけれども、このセクハラというのは女性に対するものだけが対象になるんでしょうか？
セクハラは相手の嫌がる性的な発言や言動で女性には限定していませんので、男性に対するセクハラも対象になります。
そうなんですね。セクハラについては、こう女性がセクハラといえば何でもセクハラになるのかとか、いちいち騒ぎ立てるなんて大人げない、これからは女性に何を言っていいのかわからないというようなことも聞きますよね。セクハラになるかどうかはどのように判断したらいいのでしょうか？
判断基準ということであれば、一つ目に相手の意に反するものであったかどうか、
はい、
二つ目、働く環境を悪化させるものであったかどうかということが基準になります。
なるほど。
この相手の意に反する言動というのは、相手が望まない不快に感じる言動ですので、被害者個人の感じ方によって変わってきます。
そうですよね。
セクハラとは行為を受けた本人が不快に感じるか、あるいは不利益を被るかどうかが問題なので、気づかないうちに加害者になっていたということもありえます。
なるほど。
ですから、あなたがその行為を望まないならセクハラというように考えておいた方が良いと思います。
ではセクハラを受けた場合、法律的にはどのような請求ができるのでしょうか？
まずセクハラの相手方本人に対しては、不法行為責任に基づいて損害賠償請求ができます、
はい、
それから会社に対してですけれども、会社には労働者が仕事をする上で生命や健康を害することがないように配慮する義務、それから労働者が働きやすい環境を作る義務、セクハラが生じた場合に迅速かつ適切に対応する義務がありますので、会社がこのような義務を行わなかった場合には会社に対しても損害賠償請求ができます。
そうなんですね。ではセクハラを受けた場合はまず何をすればいいのでしょうか？
まずやめてほしいとはっきり明示をすることが大切です。
はい。
それから次に、セクハラをする人はセクハラ行為をしたこと自体を否定することが多いので証拠を残しておく必要があります。
証拠ですか。証拠はどのようにして残せばいいんでしょう？
まず一つ目ですけれども、事情を整理して証拠を集めていくということになりますが、その一つとして、細かくメモを残すようにするようにしてください。
はい。
メモのポイントとしては、いつ、これ日付ですね、 どこで、これは場所です、
はい、
誰が、これは加害者になります、はい、それから言動行動、具体的なやり取りですね、それから周囲にいた人、周囲の状況で、その後の相手との交渉経緯、このような内容についてメモを残すようにしてください、
はい、
それから可能であれば現場の会話をボイスレコーダーで録音したり録画したりしてください、
はい、
セクハラの相手からの着信やメールがあれば保存しておいてください、
はい、
セクハラを受けたことによって精神的被害を受けた場合は病院の診断書も証拠になります。
なるほど。
それから大切なこととして、証人になってくれるような味方を作っておくということも必要です。
ではその後はどのような方法で対処していけばいいですか。
まず中立的な立場の人や社内の相談窓口があればそれに相談するというのも一つの方法です、うん、はい、で次に労働基準監督署、相談窓口がありますので、
うん、はい、
その労働基準監督署や第三者の相談機関に相談するということになります、
はい、
でそれでもまあうまくいかなければ相手方に対して内容証明郵便を送ります、
はい、
でそれでも解決しなければ法的手段を取るということになりますので、うん、はい、損害賠償請求訴訟を起こすことになります。
なるほど、わかりました。では次にパワハラについてお伺いしたいのですが、パワハラとはどういうことを指すんでしょうか。
パワハラとはパワーハラスメントのことです、
はい、
主に仕事上の上下関係、権利関係を不当に利用することによる嫌がらせやいじめを指します。
例えばどのようなことがパワハラになるんでしょう。
イメージしやすいようにいくつか事例を挙げてみます。
はい、お願いします。
些細なミスをしつこく非難する、
うん、
意見の合わないあるいは反論した部下を別の部署に移動させる、
うん、
飲み会への参加を強制する、他の社員の前で死んでしまえ人間のクズなど相手の人格を否定する暴言で叱責する、物を投げつける、無視をしたり仲間外れにする、正当な理由を装って仕事を取り上げ何もさせない、雑用ばかり命じる、相手の評判を落とすような悪口や噂を言いふらす、残業を強要する、残業しないことに嫌味を言う、このようなことがパワハラになります。
なるほど。パワハラになるかどうかの判断基準ってあるんでしょうか。
判断基準としては明らかに職務の範疇を超えた行為であること、
うん、
それから被害者側が精神的苦痛を感じていることということになりますが、うん、まあ、基準としてはやはり曖昧なものになります。
本当そうですね。ではパワハラにあった場合どのように対処すればいいんでしょうか。
基本的には先ほどお話しさせていただきました、うん、はい、セクハラの場合と同じように対処してください。
はい、わかりました。セクハラもパワハラもあまり一人で悩まないで地元の弁護士さんに相談してみてください。兵庫県弁護士会姫路支部の法律相談センターの電話番号は 079-286-8222 079-286-8222 です。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。